どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。さあ、3月も半ばに向けておりますけれどもね、僕たちフリーランスな人間からするとですね、今は確定申告の時期なんですね。仕事先のお仲間のフリーランスの人に聞くと、まあ確定申告皆さん終わったということでございまして、まあ僕もですね、ちょっとまあ手をかけ始めるのが遅かったですけれども、土曜日に初めてその確定申告のアプリをダウンロードいたしまして、もう毎年新調するんですけどね、様式が変わるんで、アプリを新調いたしまして、土曜日にやり終わるというつもりでメールテーマを確定というものにねしたんですけれども、何も終わってないですね終わるはずだったんですけどね、今日これ明けて月曜日に収録してるんですけど、今日持っていくつもりだったんですけどね、まあ到底できないですね。まあ始めたら早く済むはずだったんですけど、まだなんか不備があって、まだ必要な書類が集まってないというか、集めきれてないので、どうしようかなって感じですねいや、ダメなんですよ、正直ね。こんなことじゃダメなんですよ。僕は何年か前から心を入れ替えましてね、僕の事業規模、僕自身が稼いでる金からすると領収書の数も少ないですし、はっきり言ってこれ毎年言ってるような気がしますけど、事務の人がちゃんとパパッとやれば数時間で済む程度の領収書しかないわけです。だけどそんなのはできないわけですよ。事務仕事がとにかく向いてないからできないの、そんなにすぐには。だからちょっとずつちょっとずつやり続けてるんですよ。去年の11月ぐらいまではなんか持ってる領収書に関しては打ち込んでいたんです、ちゃんと。だからほんのちょっと打ち込めばそっちの書類は済むんですよね。できてるんですよ、言ったら。で、残りも打ち込んだんで、あとまあ多少残ってると思うんですけど、それ打ち込んで、その確定申告、今言ったのはお色申告といって、領収書とかの結局書類を作るんですけど、もう一つその確定申告って提出書類の方のやつもやらなきゃいけないんですけど、それがちょっとややこしいんですよね。一年に一回しかやらないから、やり方大体忘れてますしね。で、そういうのももう、やれば早いはずなんですけど、そんだけ準備もしてたんですけど、まあ現状できてない。あと一週間で提出期限ということなんですけど、これが一つね、ネックになってるところがあって、僕たちのこう職業がですね、税金をフリーでこう雇ってくれている会社がお金払ってくれてるんですよ、税金を。その何かを仕入れて売るという商売の方々は税金そこで払うシステムがありませんから、全部貯めといて終わったら税金を払うというシステムなんですね。だから支払うためにこれぐらいの額を支払わなきゃいけないんですよっていう金額を確定するための確定申告なんですよ。だけど僕らはもう会社がお金を払っているので、でもそれは払いすぎなんですよ、だから返してくださいねっていう還付申告なんですよ。だから極端なことを言うと、確定申告しなくても税務署は何一つ怒ってこないんですよ。おい、申告せんかいと、税金払わんかいとは言ってこないんですよ。なぜならもう払ってあるから。なぜか、じゃあ確定申告をするのかっていうと、金返してほしいからなんですね。 払いすぎてるからお金返してもらえませんかの申告なんですよ。つまりこんだけの額払わなきゃいけない確定の申告を出すことで払いすぎている差額を戻してもらうための申告なんですね。だから極端な話、金がいらなければ申告しなくても誰も怒ってこない、さっきも言いましたけど、だけど金は返してほしいですよね。だからやった方がいいんですよ。当然やらない人もいるっていう噂を聞いたことありますけど、まあまあの額になるので当然やるんですけど、これが遡ることもう5年前、6年前になるのか、僕が入院していた時です。ちょうど2月の1日から入院して2月の26日に手術をしました。で、当然その後もリハビリとかも含めてまだ入院生活が続く。で、3月中は入院してましたよね、確かね。確定申告がもうできそうにないんですよね。2月の大体15日から3月の15日まで。まあ土日を挟んだりしてるので、今年は2月17日から3月17日までという提出期限なんですけれども、その間に到底その書類を準備したりとか、確定書類作って提出しに行くとかいうことができないから、電話かけたんですよね、税務署に。で、これこれ、こういう事情がありまして、今入院していまして、ちょっと確定申告の書類出すのが遅れるんですよね、っていう電話をいたしましたところ、還付申告の方ですかと。はい。還付予定で今すでに会社から払われているので、それを還付する用の申告なんですよっていう話をしたら、ああ還付申告はもういくら遅れても大丈夫ですって言われますよ。なんか期限はあるんですよね。多分4年とか5年とかなんですよ。で、その年は多分4月ぐらいに退院してから出したんじゃないかな。あんま覚えてないですけど。だから、それを知ってからですね。まあ、その期限は知りませんけど、それで当然お金を返してほしいから、やらないという手はないのでやるんですけど、その5年前の話、6年前の話を聞いてからね、まあ別にいいかっていう感じになっていく。帰ってくるのがちょっと遅いぐらいの感覚なので、まあ、急いでやった方がいいのはわかってるんですけどね、そこまで本腰が入れれないっていうのが正直なところです。と言いながら、毎年必ずその期限までには提出してるんですよ。してるんです。しかも最近はね、e-tax とか言って、スマホからとか、パソコンからでも申告できますし、そんな頑張って書類を作って提出持っていくっていう必要もないんですけど、それもなんか e-tax のやり方よくわかってなくて。未だに。なのでまあ今年も印刷して持っていく予定なんですが、なんかまあちょっとパパッと忙しかったっていうのもあって、いやいや、言い訳なんですよ。暇な時間めっちゃあったんだから。先週も言いましたけど、10連勤の後6連休とかしてたんだから、その間にやればよかったんですよ。わかってるんです。わかってはいるんですけれども、まあ今3月10日朝、この現状で何もできてないことはないな。ある程度できてるけど、その先に進めてないのは間違いないですけど、まあまあなんとか今週中に持っていけるようには頑張りたいとは思っています。とは思っています。はい。いやどうせやらないだろうの声がほんのちょっと聞こえてきたような気がしますけど、やるんですよ。最後はやる男ですから、最後の最後にやって、3月17日に提出するかもしれないなぐらいの勢いでやっていこうと思いますので、皆さん生温かい目で見ていただければ。だから来週もこの話はしますね。はい。無理でしたなのか、できました提出してきますなのか、 もう提出してきましたなのか、何かしらそういう進展がきっとある。何もしてませんっていう進展のない状態だけは僕が困るんで、僕自身が困るんで、そういう結果にはならないはずだと思って、心にね、わだかまりを持ちながら今週のお風呂ラジオ始めていきたいと思います。さて、今週は汚い話が続きます。本編はね、非常に汚い話が続くんですけれども、先週車で仕事に行きましてね、その仕事のまま車で出かけなければならなかったので車で行ったんですね。で、車を走らせて大阪の方に行くんですけれども、スタジオ生番組の仕事で大阪の方に向かいまして、で、僕は頻尿がひどくて、おじいさんですからしょうがないんですけど、家でしてきて、途中その高速道路に乗る前のコンビニでおしっこして、でも高速道路降りる頃にはもうおしっこしたくなってきてたりするわけですね。で、まあ、これね、2時間我慢できる時もあるし、1時間でもう我慢できない場合もあるんですけど、いろんなパターンがあって、その集中力が切れてない時はおしっこしたくならなかったりするんですよね。スポーツ関連の仕事なんかでも2時間座ってても全然平気なこともあるし、ふと気を許すと、あっ！って匂いが来て、もうそれは止められないみたいな時もありますし、なかなかね、30分しか持たない時もあればいろいろなんですけど、その日はもうやっぱり高速道路走ってる時におしっこがどうしてもやっぱり行きたくなって、で、京都のね、小山崎かな、南かな、どっちかから乗って吹田というところで降りるんですけれども、吹田までの間におしっこがしたくなってもサービスエリアっていうのがねないんですね。南から乗った場合は桂っていうところがあるんですけど、その時は多分おしっこまだしたくなってなかったのかな、南で乗ったかどうかもあんまり覚えてないんですけど、場合によってちょっと乗る場所も違うんで、そういうおしっこをできるトイレ入れるような場所がなかったから、吹田のインターチェンジ降りて、高速道路の補修とか、そのパトロールの人たちの、まあ、宿舎というか、その事務所があるんですけれども、そこの事務所の手前に、4、5台車が止めれて、自動販売機があって、トイレが一つずつ、男女一つずつ置いてあるようなパーキングエリアっていうのがあるんですよ。まあ、いろんなサービスエリアにそういうものを設置してるところっていうのはあるんですけど、吹田もそれがあるんですよね。で、いわゆるその土産物屋があったりするパーキングエリアとか、サービスエリア、ああいうところは皆さんよくご存知でしょうけど、ああいうね、ちょっとしたところってあんまり知ってる人が少ないんですよ。多くないんですね。なので、結構そこ止まるんです。トイレ空いてること多いですし、車も4、5台ですけど、まあパンパンになってることってあんまりないので、だからもうインターチェンジ降りたらすぐなので、そこに入って、まあコンビニとか、その他こうトイレが借りれるのようなところを後で探すよりは早いですし、パッと入ったんですよ。で、車を止めてトイレに行きまして、男子トイレ誰も入ってませんでしたから、ギッと開けたらですね、和式なんですね。昔ながらの和式トイレ。で、一段上がって、こう、便座がある、便座というか便器がある状態ですよね。で、おしっこするときは、その下の段からおしっこを立ってして、 大きい方をするときは上の段まで上がって用を足すわけじゃないですか。まあ男性の皆さんも、まあ女性の皆さんもわかりますよね。一段上がったところに便座がある状態っていうのはわかると思うんですけれども、ドアを開けたら、その下の段いっぱいぐらいに、飛び散ったうんこがですね、もう見事に飛び散ったうんこが、いっぱいになってまして、見てないですけど、もしかしたらそのドアにまでついてたかもしれないぐらいの勢いですね。間に合わなかったんでしょうね。下ろすときにもう間に合わなかったんですよ。そこにトイレがあると。負けられないトイレがあるんだと言って、もう下痢だったんでしょう。わっと入ってズボンを下ろすときにはもう出てたんですね。はい。もうシャワーのような飛び散り方で三段重ですね。もうね、それが便器の横についているぐらいだったら、まあ、立ってちょっと離れたとこからして、頑張るんですけど、なんせもう立ち入ることさえも許されない、結界のようにうんこが張ってあるので、これは無理だと思って。もう不可能です。入れないし、ドアの外から飛ばすほどの威力は僕もないので、ああ、もう満杯なんですよ。もうそこにたどり着いたということは今からおしっこができると思って心を許してますから、気を許していますから、もうすでに、もうおはようしゃん仕掛けなわけですよ。僕のおしっこも。間に合わない。あなたも間に合わなかったんでしょう。僕も間に合わないかもしれないんです。そのまま放置されて、せめてね、せめて終わった後にちょっと床拭いていく、トイレットペーパーをね、くるくるくるっと巻いて軽く拭いていくぐらいの努力はしていただきたかったですね。で結局もう無理なので、かといってね、男性女性で分かれてる女性のトイレに入るという、僕もそういう、その、なんていうのかな、気持ちがないんですよね。たまにいますよね。コンビニとかでトイレやってる時に、もう誰かがしているわけですよ。トイレ待ってたら。したら、まあ、後から来た人が女性専用トイレ、おーんと入らへんの、ここ、わしは入るでって言いながら、女性専用トイレに入っていく人とかよく見かけますけど、僕はやっぱりそういうのできないんですよ。できないので待つんですけど、それはやっぱりできないなと思って、そのまま車に乗り込んで、よし、コンビニかどっかに行こうと思いまして、乗り込もうとしたら、一台の車が止まりましてね、ダンディーなおじさまが降りてきて、その人もトイレです。間違いなく、自販機じゃないですね、トイレっぽいですね。すれ違うときに、これは俺が犯人だと思われるのではないかという気持ちがムクムクと持ち上がりまして。なので、すれ違う時に、ちょっと小さい、その人に言うような感じではなく、うんこいっぱいですよとか言うわけでもなく、最悪や、って言いながら、車に戻りまして、わかりません。その人がどう受け取ったかはわかりません。あいつやっぱり犯人なんじゃないかと思った可能性もありますが、もう二度と会わないので、まあいいや。犯人だと思われててももういいです。でも僕は犯人ではありません。そして車を出して、もう僕も急いでますからね。とりあえずコンビニかの何かを探して行かなければならないので、バッと走らしてミラーをさっと見たら、今行ったばかりのそのダンディなおじさまが車に戻ろうとしていましたので、あの人も無理だったんですね。あの人もいたせなかったということで。まあちょっとね、誰が掃除するんでしょうね、ああいうのってね。なかなかトイレ掃除って意外とそのトイレ掃除の人っていうのをちゃんと雇ってない場合、なかなかやれないと思うんですよ。職員の方がもしかしたらやるかもしれないですし、かわいそうですね、そういう意味ではね。いやー、だから、まあまあ、その後、しばらく走ったところにあるコンビニで事なきを得て、その時はね、 たまたま入ってる人がいなかったです。コンビニのトイレってやっぱり数が少ないですから、いっぱいあるトイレではないので、だから、やっぱり、やばい時もあるんですよ。僕結構捕まるんですよね。うんこ長い人が先に入ってるっていうことが非常に多くて、結構困ることが多いんですけど。まあ、その時は大丈夫でしたね。で、まあ、その、うんこが続くんですけど、その数日後ですね、今度は電車で大阪に行きまして、その時も、スタジオの仕事ですかね、別の仕事ですけど。で、その時も電車に乗って、電車乗る前にトイレをしたんですけど、やっぱりもうすぐ降りるぞってなったらもう尿意がやっぱりどっと出てくるんですよね。あれ気を許すと本当ダメなんですよね。で、もうおしっこがしたくて、もう着いてからならまだいいんですけど、着く二駅前ぐらいからもうすごくおしっこがしたくなる。もうすぐ着くぞの気持ちがそうさせるものですかね。で、なんとか我慢して駅まで着きまして、トイレに駆け込みました。で、そこの駅のトイレは、まあ、最近でもないけど結構綺麗に改装されてて、非常に綺麗になってるんですけれども、ね、鍵括弧みたいな形になってるんですよ。入ったら、左に個室がある。で、鍵括弧のように右に曲がっていくと、左側に個室が3つぐらい、個室3つ4つあるんですよね。で、細く、で、最後の鍵括弧の右に曲がったところに、右曲がったところの壁面、まあ曲がって左側ですよね、正面ですね、つまりね。そこに4つぐらい僕ら男がするおしっこの便器がありまして。だから、一番奥まで行っておしっこをする形です。で、個室のところの右側を曲がり、で、まっすぐ行って、もう一度右カーブを曲がって、おしっこをしようと。で、僕結構大荷物を持ってることが多いので、手前でおしっこしてると、次に来た人が結構、リュックとか邪魔でね、通りにくかったりするから、結構奥まで入って、おしっこすることが多いんですけど、奥の便器の前に、こんもりと山になったうんこが、一週間に二回人のうんこを目撃するという。ちなみにそのサービスエリアとかパーキングエリア的なところで見たのは飛び散った三段でしたけれども、今回は玉込めをする時の大砲と思っていただければ、がっつりです。うわ って言いましたね。右回った人がうわ って言いまして。で、その時は個室が、空いてたので、手前の。もうその奥にはちょっと踏み込めなかったですから、そのまま手前に戻りまして、個室に入っておしっこしたんですけど、僕が出てきたら、清掃中の看板が立ててあったので、誰かが訴えたんでしょうね。僕がトイレ済ましている間に、どうも清掃の方が入ったみたいですが、多分ですけど、これも間に合わなかったんでしょうね。いやいや、まあまあそうなんですよ。間に合わないってありますよ。ゼロの状態から便意が100になることってやっぱありますから。でもなかなかね、僕の経験では、いわゆるそのパーキングエリアで見たような下痢の場合はともかく、塊の場合はなかなかゼロ100はないとは思うんですけど、その人も多分、もう電車乗った瞬間から便意があって、で、途中で降りるわけにもいかず、なんとかまあ目的の駅だったんじゃないですか？降りまして、まず左に見える個室、詰まっている。で、次と奥に行っても全部空いてない。でももう、ダメなんですね。心許してますからね。トイレ行ったからもう、うんこできると思って心許してたんで間に合わなかったんでしょうね。で、一番奥まで行って床にするという。いや。まあそう、まあわかりませんよ。 状況的にはね。でもおしっこしに来た人が次にいたら、見られてるよね、うんこしてるところ。わかりません。うんこしちゃいましたと本人が言った可能性まであるんで、どこまでどうなのかはわかりませんが、とりあえず、間に合わなくても、床にするのはやめていただきたいなぁと思いましたけど。かといってあれね、小便器にされるのはもっと困るらしいんですよね。掃除が。床もそら大変でしょうけど、多分小便器にされると小便器を洗浄するのがものすごく大変なんで、そこまで気を使って床にしたのかもしれない。知らないけど。前にね、ありましたもんね。何度かありますけど、セブンイレブンとかで、小便器だけある。小便器が別にあって、いわゆるその、個室になってる座れるのが一つ二つあるみたいな。あれが一番本当は効率がいいんですよ。男性はとりあえずおしっこして、そこの回転数が早いですから、そしたら、個室の方空いてます。それ、どっちも男も女も入れる状態になってれば、皆さんそれで入っていけばいいので。だからそういう形が実はいいんじゃないかと思うんですけど、何度か見たことがあるんですけども、殴り書きのような張り紙で、小便器でうんこする人がいるので小便器は貸せませんっていう。間に合わなかったのかな、その人もね。もう、間に合わないから小便器でうんこしてしまえと思ったんですかね。まあ、何を言うか悩みますね。これでも都会ほど大変でね、昔、朝の生中継、早朝の生中継の仕事とかしてるときに、まあ、マナー違反ではあるけれども、山の中とか、なんかこう、人里離れたようなところの中継っていうのは、まあ、ちょっと山の中に入れば、なんとかなるんですよ。なんとかしてたんです、僕たちは。トイレなんかないですからね。工事現場なんかでトイレがない話っていうのをこの間、貴族のたしなみの方で岩橋くんがしてましたけど、工事現場とかはまだ仮設トイレとか用意してくれてますけど、僕ら勝手に行って中継する山の中に仮設トイレなんかしてくれませんから、もうやぶしかないんですけど、一番困るのは都会です。都会で、その辺で、特に台の方なんか、まあ、できないじゃないですか。できない上にですよ。貸してくれるところも当時特に。今はまだコンビニとかでね、貸してくれるとこ、貸してくれないとこも増えてますけど、貸してくれるところが増えてて、良くなりましたが、昔はね、ほんとそういうところでトイレ貸してもらえずに、僕も本当にもうダメだと。もうすぐ本番なのに若い頃ですよ。すいません、トイレ貸してくださいって、道端を掃除してる人がいたので、どうぞって言われたのが新興宗教の教会みたいなとこでしたね。あの時はもうその宗教入ろうかと思うぐらい助かったなと思って、ありがとうございました。助かりました、入信しますぐらいの気持ちでしたけど。まあもちろん入信はしないんですが、もうね、便意を持って、とりあえず、その先階段なんですよね。エレベーターとかエスカレーターがないんですよ、その駅また。そっち側には、反対側にはあるんですけど。だから、歩いて階段上がる、その、根性というか、あれもなかったんでしょうね。出てしまえばね、コンビニあるんです。トイレ貸してくれるコンビニ、あったかな。まあ、最悪僕カフェに入りますけどね、朝とか昼ならね。夜中困るんですよね。夜中とか早朝、ほんと困る。そういう、とりあえずコーヒー頼んで、トイレ貸してもらって、で、コーヒー飲んで出ていくみたいなこともできないみたいな。飲み屋街とかもね、その飲む気がないのに入るわけにもいかないし、でもトイレは行きたいし、みたいな。あの辺も難しいところがありますけれども、皆さん、とりあえず、ぶちまけた場合は自分である程度掃除は少なくともしていただいた方がいいかなと思いますので。で特に小便器の前の床にするのだけはやめていただければいいかなと思います。清掃の方がかわいそうすぎますので。なんとかその匂いとか便意をどこかに収めてですね、なんとか漏らさないように生きていきたいなと思います。皆さんも年取ってる人が この番組聞いてる人多いと思うんですけど、匂いとか便意とか、なかなか大変だとは思いますが、皆さん気をつけて生きていきましょうね。まあ、何回目かか忘れましたけど、僕がうんこ漏らした話が、このお風呂ラジオ史上一番面白いので探して聞いてみてください。もう10年くらい前ですけど。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。続き読んでいきます。カモの話になるはずです。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はもうタイトル見に行くのめんどくさいな。とりあえずなんか、鹿の話で次はカモの話ですね。続き読んでいきましょう。それからもう一つのカモの方。これはカモだけにカモがカモを背負ってきたような、自分には偶然なぶつかり合いで、これもまた由々しき名門の金持ちに縁のある話であり、その上この話には下げみたいなものがついているので、藤田東子よりはもういっぱいお愛嬌がある。人形町の水天宮前に、面白い男だけにいつも貧乏ばかりしている百和堂という店がある。ここの主人の沢という男は、今の横山大観と死んだ菱田春草とをコンビにして、絹本の尺語で7円か8円の会費で、画界の田舎周りを散々して歩いたというから、ずいぶん古い雑賀屋で、その仲間のものなら誰でも知っているよ。余談にわたるが、その頃大観、春草、武山などをコンビにして地方で画会などを開くと、関画を依頼に来る画会のお客が武山や春草の前にばかり押しかけて、大観のところにはちっとも紙も絹も持ってこないというありさまだったそうである。そこで大観は時々ポカンと手が空いてしまい、回収にはあの先生は下手だから誰も頼まないのだという心理があると見えて、余計に武山や春草の方へばかり絹や紙を積み重ね、なんとも大観が手持ち無沙汰に見えて気の毒で仕方がない。そこでよく画界元の沢君などは、武山や春草の方から依頼者の絵絹や色紙などをそっと抜いてきて、大観の方に振り向け、自分もそばにとっついて、大観が筆を取っているとわざとそばで、うまいなあ、さすがに何とも言えないところがありますなあ、と回収をこっちの方へ適当に寄せることに随分気苦労をしたものですと。これはその沢君がよく十回する思い出だった。今でもどうかすると、いや、どうかしないでも、彩画の売買などを見ると、随分その時代の菱田春草と若かりし頃の大観のコンビが、いわゆる大観の若書きと合わせられて市場には姿を見せている。ところで少々話がお茶を飲みすぎたが、その沢君と翔太の懇意にしている M 君とが、筑波の友から続いて晩年まで悪友のような、善友のような親類付き合いをしていたので、自然僕もいつか懇意にしていたが、 ある時というのは今を去る7、8年も前のことだが、散歩か何かに出た足で何気なく百和堂へ立ち寄ると、店は猫の額みたいな家なので、まあまあというわけで2階へ上げられた。2階は2まで犬の額ぐらいはあり、こういう承認気質として、自分の部屋の床の間や壁には金づくでも売らない、人にも見せないというものを、芸妓屋の主が陰で芸妓を買って眺めているように、こっそりかけて楽しんでいるものなのであるが、その日は上がってみると二間とも、くずごみだの、縄だのが散らかっていて、壁という壁や、襖から畳に至るまで、ほとんど空間がないように、新画の絹本だの、焦点だのがいっぱいにかけ並べてあるし、畳にも箱のまま雑然と積んである。ほう、みんな百水ばかりじゃないか。僕が言うと沢君は両手をほうきの代わりにして、くずごみの中に僕の座布団を置く場所を作りながら、この間秋田の売り物があるからというので買い出しに行きましたね。その荷物が今しがたついたばかりのところなので。と、沢君は解いたばかりの絵を眺め回し、百水さんは佳作家の方で、この頃なぞはことに依頼画などは描けてきませんが、こうして見ると画家というものはやっぱり見えないところでは随分描いているもんですね。こんなに百水の絵ばかりが、おまけに雑に描き殴ったものがたくさん固まっているところなど、買うお客には見せられませんよ。と、どっちみち買わないお客と僕は諦められているもののように、遠慮なくこれなどは一本一本と言わずに何本幾値で買ってきたものだとか、この品美人などは今に年数が経つと出来が出来だから、物は本物でも偽物になってしまうだろうとか、明け透けに話してくれるのであった。そのうちに僕の目はふと、隣の部屋に半開きになっている屏風を見出し、何ということもなくその絵に引きつけられてしまった。はい。ということで、今日はこの辺までにしましょうかね。うん。なんか、沢くん。沢誉れさんがですね。沢誉れさんではないです。同じ沢かな？ちょっと違うか。沢さんの字ちょっと難しいですもんね。沢くんが買ってきた絵と、先生はどうせ買わないから適当に。仕入れ値を言ってね。売り値はこんだけだっていうのはね。そこは秘密にしとかないと。100円で買ったものを1万円で売る場合もあれば、8000円で買ってきたものを1万円で売る場合もあるでしょうし、いろいろでしょうからね、目利きのあれもあるでしょうから、力もあるでしょうからね、そういうお話でございました。この続き、カモがまだ出てきませんけど、この後きっとカモの絵が出てくるんだと思います。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。来週この続き、お楽しみにしてください。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さてね、最近カメラ熱がちょっとだけ前と比べて上がってきておりまして、まあ、X とか見ていただいてる方は、見てくれてるかな、どうかなと思うんですけど、まあ、アイドル現場とかにカメラを持ち込んで写真撮ったり、動画撮ったりしてるんですけど、まあ、超久しぶりですね、そういうことするのがね。舞台の撮影っていうのはもうだいぶ前にしてた時期があって、写真展をね、仲間と一緒にやって街の写真を撮ってた時期も結構長くありまして、で、その頃はもう一枚必中だったんですよ。で、特に僕フィルムから始めているので、フィルムで36枚撮るのをこう大事に撮らないと、そんな枚数撮ってられませんから、フィルムも高いですしね。今もっと上がってると思いますけど、フィルム1本500円、現像2000円とかかかってたんですね、当時ね。36枚撮るのに1500円とかかかるわけですね。ランニングコストがどうしてもかかってしまうので、それはちょっとたまったもんじゃないじゃないですか。だから、なかなかそれをね、できないので、一発必中、いいものをその瞬間に自分が下ろすシャッターで 取ると、捉えるという。しかも、結果がその場でわかるもんではありませんので、デジタルと違って。だから、現像が上がってきて、ああ、こういう風に撮れてたかと。あとで納得するみたいな感じだったんですよ。で、デジタルになって、多少こう、撮る枚数も増えてきまして、写真展とかやってた時期も、たくさん撮るようにはなりましたけど、でも連写とかを使うんではなくて、まあ、一枚一枚撮っていくっていうスタイルだったんですね。で、10年以上前だと思いますけど、写真展を開催していたお店がね、風潮庵っていう京都にあった、まあ、喫茶とギャラリーをやられていた場所が、ちょっとそのお店を畳むということで、で、まあ、もちろん他でやってもよかったんですけど、まあ、みんな忙しくなってきた時期もあって、あんまりやらなくなったんですよね。写真展自体もやらなくなって、で、僕自身も、その、ネットラジオとか始めた時期と重なって、カメラ自体を持ち歩いて写真を街で撮るっていうことをしなくなっちゃったんですよ。で、ほとんどカメラを持ち出さなくなりまして。で、ずっと寝かしてたのを、まあ、ちょっとずつ、なんか、カメラ復活させる機運が自分の中で復活してきて、前に持ってたキャノン M2 っていうミラーレスの一眼っていうのを復活させて、電池をね、新しく購入して、レンズも短いやつを購入して、ちょっと復活させてたんですけど、どうもね、その M2 では僕のやりたいことが足りなくなったので、ヤフオクでその後継機種である M6 っていうのをね、購入したんですね、中古で。で、それを今メイン機にしてるんですけれども、もうね、まず老眼ですし、で、一発必中とかやってられないので、特にアイドルライブなんか皆さん動くし、それを綺麗に捉えるにはもう連写しかなくて、とにかく連写してるんです。だから一回ライブ行くとすごい枚数になりまして、昨日もライブ行ってたんですけど、一部と二部で、5000枚くらい写真撮ってましたね。すごかったですね。64ギガのカードを入れてるんですけど、昨日はそんなことなかったですけど、ある時カードがいっぱいになりまして、その時多分7000枚ぐらい撮ったのかな。他のカード持ってたから交換して撮影したんですけど、まあ本当にすごいですよ、連写は。もうバカみたいに撮りますからね。まあただその中に珠玉の一枚っていうのが現れるので、いやー、僕のポリシーからは反するんですよ。反するんだけど、もう僕の老眼がそれを許さないし、一発必中ができるような、なんかその昔の僕が持ってた一眼レフのミラーのあった頃と違って、扱いがね、とどうもなんか微妙というか、まあ多分ね、安いレンズを使ってるので、もうちょっとちゃんと純正のしっかりしたレンズを使えばもうちょっと反応が違うと思うんですけど、なかなかちょっとね、エラーがあったりとかして、それもあってどうしても連写に頼ってしまいがちではあるんですけどもね。一応上げた分に関しては、その撮ったアイドルさんからは好評ではあるんですが、今のところね。まあ、無茶な写真もいっぱいあるわけですよ。だから、10連写した場合にいいのは1枚か2枚だったりするので、あとはまあ言ったらゴミなわけですけど、これがまたね、そのゴミを捨てれたらいいんですけど、失敗だろうが何だろうが置いておくっていう性分なので捨てれないんですよね。その厳選された写真を別のファイルに上げて、まあ MVP 写真みたいな感じで移動させることはできても、失敗写真を捨てることはできない、結局は。まあ、何にも使うことも絶対ないし、ネットに上げることも絶対ないわけですよ。アイドルさんが半目になってるやつとかね。もうなんなら連写ですから、もう踊っていなくなって何も映ってない壁とかも捨てないので、何の意味があるのかわかんないですけど。だからね、ハードディスクとかがもう多分大変なことにここなるので、 また新たにね、外付けハードディスクとかを新調しないと、ちょっと外付けハードディスクが2つあって、もうその片方の方がちょっとダメになってしまって、もう長いんですけど、なんとかしないとね、すべてが飛んだらまたどえらいことになるのも目に見えてわかっているから、まあなんとかしなきゃいけないなとは思っているんですけれども。ちょっとね、今、ヤフオクとかで、また新たにカメラ系のものとか、いろいろとずっとウォッチしているものがあって、もうね、商売にもならない、お金に一個もならないのに、こうやっていろんなものを買っちゃうので、余計に良くないなとは思ってはいるんですけれどもね。はい。まあまあ、そんなことで、とりあえず、確定申告、この後、ちょっと、買い物行った後頑張りたいなと思っておりますけれども、夕方出るので、それまでにはできないですね。明日提出ということはなかなか難しいかなと思っております。来週までにできていることを皆さんも祈っておいてください。僕も祈ります。いや、作業をします。頑張ります。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。お相手は大魔王でございます。また来週。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。